2020年9月の若者につながりつつ、お相手は立命館大学産業社会学部教授の坂田健二です。この番組は FM 草津、FM ハムスターの2局を通じて皆様にお届けをしております。9月も中旬ですよね。まあちょっと涼しくなってきましたよね。もうセミも鳴きませんし、まあ、夜もなんとかクーラーつけっぱなしで寝なくても済むようになりましたよね。虫の音がこう涼やかに聞こえてきて、あ、もう少しで夏も終わるなという、そういうちょっとなんか寂しいような気もしてるんですけどもね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。台風がね、あの3つ立て続けにやってきて大きな被害が出てしまったりしていますけども、まあ、今年は海面水温が高いということで、いわゆるスーパー台風という、あの超大型の台風がね、この先来るかもしれないということですよね。まあ、昔の台風はあの、まあ、ちょっとね、子供の頃の台風の記憶とかをこう辿っていくと、夜中に停電していて、ろうそくの明かりの下で、ラジオがこう台風情報を流してるっていうね、ちょっとあの怖い記憶が蘇ってくるんですけども、最近はあの情報がね、だいぶ早く手に入りますので、そういう意味では随分あの様変わりをしてると思うんですけども、それでもあの規模がねすごく大きくなってしまっているので、そういう意味ではあの我々は、まあ、いつまで経ってもというか、ずっとね自然とのこう共存ということを考えながら、まあ、自然には勝てないなっていうふうに思っています。それでは早速最初のコーナーに行きたいと思います。はい、それでは最初のコーナーです。ヤング流行通信。今巷で、流行っている、若者の間で流行っているいろんな流行り事をですね、坂田にいる教えてくれるというコーナーなんですけどもね、今日は、まあ、若者代表、いつも出店たちなんですけども、もっと若い、人をゲストに迎えております。それでは自己紹介お願いします。
はい、立命館大学産業社会学部1回生、木野真奈です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。1回生ですよね。まあ、坂田のね1回生のクラスに所属してくださってるんですけど、坂田の授業は春学期どうでした？
あ、すごくあの新聞課題とか大変やなと思ったんですけど、
うん、
なんかそれでやってることでこう新聞の見方とかニュースの見方がこうちょっとずつ変わってきたなっていう時間があります。
あ、もうね素晴らしい答えですよね。やってる方はねもうドキドキで毎週毎週やってるんですけどもね。ということで、1回生の人、今年齢はいくつですか？何歳ですか？
今私は誕生日が来てるので19です。
うん、19。あ、まだ成人にもなっていないというね、一番今までで若いゲストかもしれないですよね。ところ、はい、4月、3月までは高校生だったんでしょ？
そうですね。
ということでしょ、まあね、でこう憧れの大学生活になったのにコロナになって一回も学校に行ってないの？
そうですね、最初のオリエンテーションで書類もらいに2日間だけ登校したきりですね。
はい、はい、ということで、まあ、木野さんはあの声の仕事をね将来はしたいということで今回はゲストに来ていただいたんですけども、坂田にどんな流行を教えてくださるんでしょうか？
はい、今回はちょっと私はドラマとか漫画とかいろんなものが好きなんですけど、
はい、
特にあの漫画とかアニメとかいわゆるこうオタクって言われてた文化がすごく今現実に寄ってるなって思うので、そういう面でこう若い人たちがこう、ね、人気のある文化を紹介できたらいいなと思ってます。
あ、オタク文化ですね。はい、先月はね、そう、あの韓流ドラマについてもうあのゼミ生たちがもう熱く熱く語ってましたけどもね、今回オタク文化ということですよね。はい、じゃあ どんな感じですか？
そうですね、まずあの今までってこう昔から漫画とかアニメが好きでこうずっと好きっていう感じの まあ、いわゆるこう今までこう昔の人もオタクって言われたらこうパッと想像できるようなオタクやったと思うんですけど、
うん、
今ってねこう全然違ってて、こうオタクって言われるものへの入り口がこう無数にあるんですよ。で例えばあの俳優さんとか好きな方、今ね実写化とか舞台化っていうのがすごく多くて、
うん、
で例えばあの今弱虫ペダルっていうあのスポーツ漫画の実写の映画化やってるんですけど、
ほうほう、
それはねあの主役がのジャニーズの方なんですよ。
へー、
そうなるとこうジャニーズの方もこう原作の漫画を読んでみようとかいう方がすごく増えてて、うん、であの今こうすごく一線で活躍してる俳優さんとかがの 2.5 次元って聞いたことありますか？
あ、知ってる知ってる。
そうです、その 2.5 次元紅白にもね出演したことがあるんですけど、そういう舞台化ミュージカルみたいな感じになるんですけど、そういうことをすることで、うん、その俳優さんが好きな方もゲームを始めたり漫画を読んだりするんですよ。
へえ。
であと今ついこの間ねあのそれこそ鬼滅の刃ぐらいの時期に終わってしまった漫画で配給っていう漫画があるんですけど、うん、知ってますか先生？
配給？配給ってピンポンかなんか？
バレーボールなんです。
あ、バレーボールか。
はい、でバレーボールのすごくあの現実に寄り添ったバレーボールの漫画 で、うん、こう昔のいわゆるのテニスの王子様とかってすごいもう必殺技みたいな感じの多いんですけど、
うん、
配球はもう本当に現実的で、の高校生の春 の春高って言われるバレーボールの大会、インターハイとかそういう大会を取り扱ってる漫画なんですけど、
うん、
その漫画がねすごくこう現実のプロの選手とかにもすごく読まれていて、
へ
ー、私バレーボールを観戦するのが好きで、すごくそういう番組見たりとかもするんですけど、あの、うんうん、実際のスポーツ界とあの V リーグっていうバレーボールのいわゆるプロリーグですね、
はい、
プロリーグと先月ね16日にコラボがありまして、
オタクの？
え、あの配給と V リーグのコラボなんですよ。
あ、もう漫画の世界と現実の世界がつながっちゃってるわけね。
そうなんです。
へ
え。でそれはもう本当にその V リーグで活躍してるの10チームの中から3人ずつぐらいですかね選手が選ばれていて、
うん、
でそれをその配給の世界に出てくるこう主役の子たちが将来つくねチームの名前があるんですけど、
うん、
のチーム2チームに分かれて本当にその配球に出てくる衣装を着て戦ってくれるんですよ、うん、
それはあのお芝居をする人たちじゃなくて選手がやるわけ？
そうなんです。
へ
え。なんともう解説も大林素子さんですよ。
おお、すごいね。
すごいですよね。で、うん、あの合間そのセット間の間とかの時間はのアニメ版に出演されている声優さん方がこう配給とその今のこの現実の世界がこうどうリンクしてるのかみたいなね、いわゆる副音声的な感じで解説してくださるコーナーがあったりとか、う
んうん、
あの実況ももちろんあるんですけど、
うん、
実況解説がねこういった駆け引きもこう配給の中でよく見られますからねだったり、今の喜び方誰々に似てましたねみたいな風にすごくこう配球の世界に寄り添った試合が行われてるんですよ。
それを昨日さん見に行ったの？
私はあのそれね今コロナなのでリモートなんですけど、
うんうん、
の配信が行われてて、
うん、
で今もあ見れるんですけど私は何回も見返してます
あ、無料なわけ？
9月15日まで V リーグのサイトで公開されてると思います。
へえ、そっか、はい、じゃあ昨日さんもオタクなわけね。
そうですね
一番のオタク度としては漫画？アニメ？
漫画が多いですかね。
あ、そう。
はい、
昔、あ、今年の3月に卒業しちゃったゼミ生もオタクがいて、
はい、
まあ、アニメオタクの人だったんですけどもね。
はい、
うん、うちでのゼミにもいっぱいオタクが来るんですけどねでね、今日たまたまね、ちょっと部屋を掃除してたら、
はい、
漫画が出てきて、でそれのタイトルがさ、はい、オタクに恋は難しいっていうタイトルなのよ。
あ、わかりますよ。
ということは木野さんも恋は難しいということなんですか？
いえ、そんなことはないと思います。
そこは大丈夫なんですね。
私はちょっとあまりその恋愛があまりこうしてこなかったんですけど、でもあのする機会はありました。
ああ、それはもちろんそうでしょうね。でもその時って自分がオタクだっていうことを相手にこう、はい、カミングアウトするわけ。
そうですね、私の場合は一度付き合っていた子がいるんですけど、
うん、
もうあのお互いオタクなのは分かってたんですよ。
ああ、そっかそっか、
はい、
最初からね、
うん、そうですね。
でもその相手のオタク度と日野さんのオタク度っていうのは差があったの、
はい、となんて言うんですかね、ジャンルが違ったのでお互い干渉をしないっていうか。
そうか。ジャンルが違うと、
はい、
でもさ、なんかそういう人、そういう人たちって言っちゃいけないかな、あの2人で出かけたりすると、
はい、
もうなんか話合わないんじゃないの、ジャンルが違うと。
あ、そんなことはないですよ。
あ、そうはな、そうはなんないのか、
はい、でお互いも本当に好きなゲームだったりとか、うん、好きな漫画の話をして、うん、お互い、まあ、うん、情報交換みたいなところもあったんですけど。
そうですか。でね、僕のところにはどういうわけか第1巻の漫画があって、はい、でちょっとさっきパラパラ見てたらあの面白かったんでブックオフで残りを買うことにしました。
いいと思います。今すごくその漫画いいので。
うん、全部で9巻も出てんだね。
そうですね、
うん、これって、実写化にはならないの？
なってるんですよ、すでに、
うん、もうなってんのこれ。
なってます。もう映画終わっちゃったと思うんですけど、
うん、
すごく有名な俳優さん、女優さん出てます。
あ、もう木野さんはじゃあ見ちゃったわけね。
私はまだ実は見れていないんです。
それはやっぱりオタクとしてはまずいんじゃない？
あの今度 DVD をちょうど借りようと思ってて、
うん、
その時期が忙しくてどうしても見れなかったんですけど、
うん、
もう絶対見るって心に誓っている作品です。
じゃあ大学の、AV システムを使って、
はい、
大きな画面で みんなで鑑賞会でもしますかね。
やりたいです、ぜひ。
なんかそれは結構面白いかもしれないね。
そうですね。
そうですか。じゃあ最後にね、
はい、
そのさっきの配給みたいな感じで、
はい、
木野さんが今こうおじさんおばさんにこうおすすめしたい若者のオタク文化っていうのをちょっと紹介してもらえますか？
はい、私は今その最初の方で現実との垣根が低くなったっていう話をしたんですけど、
うん、
それがね今グッズとかにもすごく現れていて、
うん、
でその今若い子 そのアニメとかのゲームとかのグッズってアクセサリーだったりとか、
うん、
のおしゃれなカバンだったりとかそういうすごく普段使いのできるものなんですね。なのでぜひあのそのおじさまおばさま方にも、うん、その親しみを持ちやすいグッズだったりとかがあると思うので、
うんうん、
そういうところで本当に日常に溶け込むグッズ、もうそこら辺歩いてる人がいつ持っていてもおかしくないようなグッズなので、ぜひそういうのを見ていただいて、うん、こういう風に変わったんだなっていうのを感じていただけたらいいなと思います。
それってさ、
はい、
どこで買えるの？
そうですね、通販とかやってたりとか、
うん、
あとそれこそあのさっき紹介した配給とかだと WeGo っていう服屋さんとコラボして T シャツ売ってたりするんで、
へえ、
それもいろんなところで買えると思います。
じゃあ例えばその配給のそのイラストとかが書いてある T シャツとかをおじさんとかおばさんが着て外に歩いてると、
はい、
ちょっと若い人たちにあっっていうふうに思われるわけ？
いや、もうそれが実はですね、その T シャツとかってね、もうあの分からないんですよ。
あ、分かんないの？
絶対わからないと思います、知らない方は。
あ、そうなんだ。
本当にあの名言とかが英語でロゴでプリントされてるとか、うん、すごくおしゃれなセーターみたいなのになってるので。
そうなんだ。
絶対わからないと思います。
じゃああれ、もうわかる人にしかわからないって感じだろうね。
そうですね、
そ
ういうのが今増えてると思います。
ちなみに木野さんはこうどういうグッズを持ってるんですか？
私はあの自分の好きなゲームのネックレスを持っていたり、
うん、
ちっちゃいポーチがあったりとかするので、そういうところで密かにオタクをしています。はい、
10月からまあ秋学期が始まってね、で多分学校でお目にかかれると思いますんで、その時には、はい、あの密かに私にそのグッズを見せてください。
はい、ぜひ。
はい、ということで今回はあの若者たちのオタク文化、入り口がね随分ねあの、まあ、ハードルが低くなってるし、まあ、おじさんおばさんでも入りやすいというお話を聞かせてもらいました。今日ゲストに来てくれたのは
立命館大学産業社会学部1回生木野真奈でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤングヘッドラインニュースです。アルプスの少女をハイジになれるとしてブランコが再び人気を集めています。ブランコといっても公園にあるようなブランコではありません。自然に囲まれた場所で山や湖の絶景を望みながら漕ぐのです。その様子はまさにアルプスの少女ハイジです。琵琶湖テラスや日本アルプスの長野県白馬村に続々とブランコが登場しています。冬はスキー場として人気がある土地に作ることで夏にも有効に活用できるようにしました。琵琶湖テラスのブランコに乗った22歳の女性は、天気が良くてとにかく気持ちが良かった、絶景をバックに写真を撮ったら本当にハイジに見えた、すぐ SNS にアップしましたと話します。口笛はなぜと歌ってしまいたくなるような体験をぜひ味わってみてはいかがですか。動画や写真に音楽をつけて世界中の人に発信する TikTok が人気です。 TikTok は自分で面白い短い動画を制作したり BGM をつけたりできる SNS です。動画の速度を上げたり下げたり、あらゆる種類のフィルターで編集することができます。 TikTok は LINE や Twitter、Instagram、Facebook と並び5大 SNS と呼ばれています。動画は15秒から1分にまとめられているため、一瞬で知らない世界に出会えると人気です。自粛中に TikTok を見始めた20歳の女性は、猫と赤ちゃんの動画をよく見ます。ポップな音楽と可愛いスタンプ付きで一層癒されると話していました。 YouTuber 芸人として活躍するフワちゃん26歳が令和時代の芸人として人気を集めています。服装はビビッドなカラーのスポーツブラにミニスカート、そして大御所芸能人にもタメ口という今までにないぶっ飛んだキャラクターです。テレビよりも先にそのセンスを買われ、YouTube で活動していたことで若者の人気をつかみました。昨年2019年からはテレビでもよく見かけるようになりました。フワちゃんを見た20歳の女性は、いつも元気で見ていてこっちまでハッピーになれる。令和の時代に自分のやりたいことを貫くフワちゃんはかっこいいと話します。最近では今年8月、東京都の新型コロナウイルス感染予防の新 CM キャラクターにフワちゃんが起用されました。 YouTube を超えて活躍の幅を広げるフワちゃんから目が離せません。自粛期間中に朝活として運動する人が増えています。朝活とは朝の早い時間を活用し自分の趣味の時間などに充てることです。日中気温が高いことや家にこもりがちな昨今、どうにか体を動かそうと朝早くから活動する人が増えてきているのです。20歳の男性は、一人暮らしでずっと家にいると気分が晴れない、そんな時友達から誘われて朝のキャッチボールを始めましたと、一人暮らしならではの苦労を語ります。しかし最近は変化があったようで、キャッチボールをしていた時、近くにいたおじいさんに声をかけられたんです。一緒にやらないかって。今では毎週日曜日一緒にソフトボールをするのが日課ですと話します。朝の公園にはいつもの年代とは違う新しい交流が生まれていました。私は朝とにかく起きられないので、代わりに夜運動する夜行性です。以上、 ヤングヘッドラインニュースを20坂田ゼミ福田亜美がお届けしました。
今はぶっちゃけ
○○な説。このコーナーは20坂田ゼミ生が若者代表として今と昔で変わったことを議論するコーナーです。今はぶっちゃけ○○な説というゼミ生が考える今時な説を毎回一つ取り上げ、それについて実体験を踏まえながら賛成反対で意見を言い合います。最後、その説が正しいかどうかを判断しましょう。こんにちは、立命館大学3回生の神奈川雄介と
中村拓海と
良子と
乾井夏樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ということで早速乾井さん、今回の説の発表をお願いします。
はい、今はぶっちゃけ結婚が当たり前じゃない説
よ
っイエーイ
よ、結婚が当たり前じゃない説。
はい、
おー、なるほど。乾井さんはちなみにどっち派です？
私は結婚願望ありですけど、その言うて私たちもう21とか2とか、
そうですね、
もうそろそろ結婚も遠い話じゃなくなってきたじゃないですか。そしたらで、え、そんなことない？
やっぱさすがやな。まあまあま
あ、友達とかと話すんですよ、割と。女友達ですけど、まあ、結婚したいとか今の彼氏とどうなみたいな話を結構したりするんですよ。そしたら、意外と結婚願望ある子少なくて。
あ、そう、
そうなんですよ。今時その幸せイコール結婚みたいながもう古いんじゃないかなって思ってこの説取り上げてみました。
結婚意識したことあります？男性陣は。
いやー、自分はない
ないですね。
あ、そうなんですか。
逆にその友達同士で結婚についての話とかも、
いや、それすらしたことがない。そうそう、今付き合ってる恋人と結婚を意識してるんでしょ、その人。
うん、してる子もいるし。え、でも卒業したらもうすぐよ、私ら25も6も。
いや、まあそうだよな。そうなんや。
え、りゅうくんどう？
いや、私今年もう24歳から、まあ、結婚はみんなよりちょっと、まあ、グッと来るかもしれへんけど、まあ、自分はもちろん結婚その願望がありますけど、まあ、30歳ぐらいいけると思う。
いけると思う。自信はある。
みんな普通30歳ぐらいかな。
確かに24やったら周りの同級生とかも結婚し始めてたりする？
いや、そんなに、あ、でももう結婚した人はおる。
あー、やっぱおるよな。
まあ、だんだん攻めてくる感じ。
同級生しだしたら焦るんかな？どうなのかな？分からんけど。
あ、でも私の周りでもそう言ってる子もおるし、調べたんよ実際どうなんかなと思って。結婚してる人、そう、世の人たちはどうなんかなと思って調べたら、なんか30歳から34歳の男性未婚率が、私はお母さん世代85年とかでは 28%、はい、まあ、30% ぐらいね、やったのに対して今は 47%。
高っ。
半分
半分じゃない。
そう、半分が結婚してないみたいな。34歳で。女性も結構上がったりとかしてて、
はいはいはい、
やっぱ結婚してへん傾向にあるみたいな。
あ、個人の時代なんかな、じゃあ。結婚してないんか、みんな。
らしいよ。え、結婚したいなとか思わへんの、みんな？
いや、難しいところなんですけど。まあ、いい人がいればっていう感じかな。
確かに一人の時間は欲しいかなって思う。
思うよな。
一人の時間は欲しいけど、一人で死ぬのは嫌や。
あー。深いところやな。いやいや、そうか。
でもいっそのこと っと一人働いてバリバリに給料貯めて、うん、高級老人ホームみたいな入るみたいな話もするよ。え、千友達同士で。
する
老人ホームの話したことないな。
するで、友達同士で。
怖い老人ホ
ーム。そうか、
そこまで人生設計をしてなかった。
してないな。中村くんは願望はあるんでしたっけ？ある？
いや、ない。
ないんか。
なんか、その、周りで結婚した人がいないっていう、なんか、その、兄弟とか、いとことか、全員、なんか、
あ、そうなんや。
自分のコミュニティでそういう人が出てないから、なんか、そんな現実的なものに感じないかな。
ああ。
うん。
そう。確かに、それはあるかも。でしょ、お姉ちゃんが結婚したんですよ、去年。でそれまで別に、まあ、結婚できたらいいけどせんでもいいかなぐらいやってんやんか。で結婚式行ったんですよ。
あ
か、めっちゃ良くてなんかね、あれってみんな幸せなんよ。本人らも祝ってる人らも家族もなんかみんな幸せで、あ、いいもんやなって思ってしまった。
見ちゃったんか。そうか、
確かに女の子が結婚式が好きかもしれん、う
ん、あ、好きだよみんな、
うん、
ドレス着て。
あ、結婚式も行ったことないな、そういえば。
え、俺も
見たら変わるんかな。
なあ。同級生のな、それこそ見たらやばって思うかもしれない。
あ、同級生のやつ見たらやばいかもな。
やばいな。
なあ。
幸せそうなんやろうな。知らんけど。
知らんけどな。知らんけどな。でもなんか最近事実婚とか、
あ、
なんか逃げ恥？逃げるは恥だが
役に立つ
みたいなドラマであったやんか。
あった。
その席は入れず一緒に暮らすみたいな。
なるほどな。
ありっちゃあるよね。
確かに、
うん、
いろんな形がありますね。
そうやね。そう思うとその一人の時間が欲しかったら別居でも、
あ、
そういう人もなんか最近おる。
うん、同棲
せずっていう、そういうのもありかなと思う。
そうやな、もう一人の時間がめちゃくちゃ欲しかったら。どうなんやろうな、大学生。でも大学生の方が一緒にいてる時間長いかもなって思って。
ああ、確かに働き始めたらそれこそね。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、確かに
朝と夜と休日ぐらいやし。一つ聞きたいことがあるんやけど、
うん、
どうやって人を好きになるかなっていう
根源的な、また
それか。
いや最近がなんかほんま悩みで、どうやって好きになるんだろう人。
好きにならへんの最近は。じゃ
あならへん。
あ、そうなんや。
うんうん、え、どのタイミングで好きになります？なんか、あ、かわいい、一目惚れか、
あ、
遊んでいくうちに、あ、好きかもか。
あ、遊んでいくうちにかな。
あ、
一目惚れってそんなしたことない。え、ある？
一目惚れある、りゅうくん。
ない。
ないんか。
ない。
一目惚れかっこいいけど、それ止まりかな。かっこいい、
あ、それそうか、
目の保養みたいな。
なるほどな。一目惚れしたことないんか、みんな。
あるん。
一回だけ。でも中学の時かな。
ああ。
なんかかっこよすぎたらよすぎた、かわいすぎたらすぎたでさ、近づかれへんくない？なんかまた別の存在って感じがする。うんうん、惜しいみたいな。
わかる。絶対そういう人もいますもんね、すでに。
うん、
ああ。
でも顔より性格の方が重要だと思いますけど、
うん、
間違いないですね。
いや、私男の人もそういうの信じひんから。
信じ
へん。信じへん。もう絶対顔よ。
どうせ顔から。
最初顔よ、絶対。
まあでもなあ、初コンタクト見た目からやもん。
そりゃそうやな。まあ、
一番最初はそえやけど、まあ
どうなんかあれやけどさ。10の比率で言ったら何ぼで何ぼで見る。
何ぼで何ぼ。
外見と中身。
うわぁ、外見。なんかバランスじゃない？
バランス、ああ。
なんか、わかる。バランスというか、なんか、これって決まったのは何気はする。わかるけど。
神奈川くんは？
正直、
うん、
8-2
顔
顔顔っていうかこうスタイルも込みないけどな、俺は。色白い人、色白くて細くて身長高かったらもう、
あ、そうなんや。
乗れる。
まあ、その状況やったらなかなか一目惚れが難しそう
です。確かに難しそう。
確かに。
リュウ君は？
え、私多分91か
91で、
うん、数学は9。
あーあー、またまた。
でもこれは本当のこと。
本当のこと、
うんうん、成長はまあそんなに気にしてないし、まあ、顔はまあまあ、うん、まあ自分が、うん、別にまあ可愛いは、まあ、もちろん可愛いと思うけど、
まあそうね、
別の人はどう思うか、まあ自分にとって全然ないじゃん。
かっこいいな。
未熟やな俺。
だってこの人はあの一緒、あのこれから一緒に過ごしてる人やから、うん、もうとても大切じゃん性格は。
そうね、
そうやな、はい、自分が可愛かったらもう問題ないもん。
そう、
周りのことは関係ないもんな。
あと質問、
はい、
付き合う人と結婚する人は別？一緒？
別。
え？
いや思ったんよ、リュウくんのやつは多分一緒やねん。で、神奈川くんは別なんかなと思って。
ああ、
そう。
確かにな。
なあ。
まあ、神奈川くんはモテるから。
違う、全くで、全くなんやけど、願望だけ高い人なんやけど。確かにな。結婚するってなったら相手、違うかもな、選ぶ人も、好きになる人も。
結婚するってなったらやっぱり、性格なんかなって思った。
優しい人ね。
優しい人、優しい人ね。
うん、わかる。柔らかい人がいいよな。
柔らかい人？性格が？
そう。そんなに体の話はしない。
性格。雰囲気とかね。
ああ、そうそうそう。雰囲気、そう、柔らかい人がいいよな。
あれかな、結婚せえへん人が多いんは、理想が高いから？
どうなんやろ。
でもない？
理想高いからなんかな、みんな。それとも勇気出ない人たち。
勇気出ない。あ、でもなんかマッチングアプリとか最近流行ってない？
流行ってる。
婚活アプリとか、矛盾してる。
なんか俺の友達も、みんな急にあり始めてった。捨てるもんなんやと。
なんかそのアプリとかってさ、ちょっといかがわしいイメージが勝手にあってんけど、うんうん、でもそうじゃなくちゃんと婚活としてやってるみたいな人がおるらしくて、はいはいはい、最近、
俺のバイトの先輩が、うん、なんかアプリを入れたんやけど1万円課金したら、うん、ほんまに結婚願望ある人たちが集まってるらしくて、1万円を捧げなあかんらしくて、捧げなかったらそれこそなんか出会い、
うんうん、
桜みたいな。
そうそうそう、目的
の。その結果は
まだうまくいってないん
ですでも課金したん1万円。
課金したらしい。
すごい願望ある人なんやね。
そう、ある人、真面目に頑張ってる人
だから。大人の世界かこれ。
そう。じゃあ最後まとめに入っていいですか？
あ、
はい、
はい
はい、
ということでこの説は、
はい、
幸せになろうということになりました。
はい。いい人がいたらね、結婚したらいいし、
それぞれのね、
まあ、
うんうんうん、
ディズニー映画みたいな、
自由に
ディズニー映画
自由に生きようという
はい
です。はい、
今月の若者につながりつついかがでしたでしょうか。最初のコーナーでは1回生にね登場してもらいましたね。ものすごくトークの上手な1回生でしたよね。将来は声を使う仕事に就きたいということで、私のね1回生向けのこう授業に行って、いろいろ面談とかをしている時にそういう話が出たんで、あ、それではぜひ出てくださいというお願いをしたんですけどもね、1回生の人たちは本当に一度も顔を直接合わせていなかったので、誰がどんな顔をしていてどんなことを考えているのかっていうのももう全然わからない状態だったんですよ。その直接ね、直接っていうか、まあ、Zoom というオンライン会議用のシステムを使っているんですけども、この1回生の授業だけが唯一こうリアルタイムで行っていた授業だということでね、まあ1回生の人も
とっても大変なあの春学期を過ごしてきたと思います。大学の方は9月の26日から、新学期が始まりますけども、ちょうど土曜日に当たるので、まあ、翌週の月曜日から、授業です。まあ、対面でね、授業ができるといいなと思っています。皆様もコロナとそれからインフルエンザに気をつけて、健やかにお過ごしください。それではまた来月お耳にかかりましょう。お相手は立命館大学産業社会学部教授の坂田健二でした。